蒼天祈祷会ではですね、最近第二歴代史の方をやっております。今日、もし午後の礼拝に参加してない方がいれば、また礼拝もエルミア書の方をやろうと思ったんですけども、今日はそうではないので、蒼天祈祷会に来ていない方だけですので第二歴代史の方をやりたいと思います。第二歴代史の20章をまずお読みします。ヨシャパテは主の宮にある新しい庭の前でユダとエルサレムの集団の中に立って言った。私たちの父祖の神主よ、あなたは天におられる神であり、またあなたはすべての異邦の王国を支配なさる方ではありませんか。あなたの御手には力があり勢いがあります。誰もあなたと対抗して持ちこたえうるものはありません。私たちの神よ、あなたはこの地の住民をあなたの民イスラエルの前から追い払い、これを常しえにあなたの友アブラハムの末に賜ったのではありませんか。彼らはそこに住み、あなたのため皆のためにそこに聖女を立てて言いました。もし剣、裁き、疫病、飢饉などの災いが私たちに襲うようなことがあれば、私たちはこの宮の前、すなわちあなたの御前に立って、あなたの皆はこの宮にあるからです。私たちの苦難の中からあなたに呼ばわります。その時にはあなたは聞いてお救いくださいます。ところが今アモン人とモアブ人およびセール山の人々をご覧ください。この者たちはイスラエルがエジプトを出てきた時、イスラエルがそこに侵入することをあなたがお許しにならなかった者たちです。事実イスラエルは彼らから離れ去り、これを根絶やしにすることはしませんでした。ご覧ください。彼らが私たちにしようとしていることを。彼らはあなたが私たちに得させてくださったあなたの所有地から私たちを追い払おうとしてきました。私たちの神よ、あなたは彼らを裁いてくださらないのですか。私たちに立ち向かってきたこのおびただしい大軍に当たる力は私たちにはありません。私たちとしてはどうすればよいか分かりません。ただあなたに私たちの目を注ぐのみです。とりあえずここまで。昔ヨシャパテという良い王様がいました。彼はそれまでの王様は神様に従わない王様だったんですけども、しかし彼はヨシャパテという王様は従う王様でした。ところがヨシャパテ王の ところにある時、モアブ人とアモン人、また、セール山の人々が大軍を成して攻め寄せてきました。イスラエルの人たち その何倍ものそういう軍勢で、攻め寄せてきました。もう勝てる見込みもありませんし、またどうしようもない状況に彼らは置かれてしまいました。そこでヨシャパテ王が祈ったこの祈りが今お読みした箇所です。この祈りは私たちにとってとてもためになる、私たちもこれを見習うところが大いにあるところですので、詳しく見ていきたいと思います。まずヨシャパテ王は何を真っ先に祈ったでしょうか。まず主がどういうお方であるかというのをまず告白しました。大体多くの人は自分の願いを早速ダラダラダラダラと並べ始めるんですけども、ヨシャパテ王はまず神様を第一としました。神様はどういうお方か、こう言いました。あなたは天におられる神であり、またあなたはすべての異邦の王国を支配なさる方ではありませんか。神様は天におられるお方、また全世界をすべ治めるお方です。 私たちはまずこのお方により頼むべきであり、まずこのお方に信頼する者たちであります。まず神様は、神様の御手には力があり勢いがあり、誰も神様に対抗するものがないと、まずヨシャパテはこれを宣言しました。そして次に何を祈ったか、まだ自分の願いは言っておりません。自分の願いを言っても神様の御前にはしょうがないんですよ。むしろ神様がどういうお方であるのか、自分たちがどういう存在であるかよりも、まず神様がどういうお方であるかを宣言するのが正しい祈り方です。ここではヨシャパテ王は御言葉を宣言しました。御言葉とは神様がおっしゃった言葉です。つまり聖書、まず聖書の言葉を持ち出しました。どういうところを持ち出したか、まず、神様はその先祖アブラハム、このヨシャパテ王の先祖にこのいる土地、イスラエルの土地を与えてくださると約束なさいました。そしてここにずっと住むことができるということを先祖に約束してくださいました。神様が約束してくださったんですから、だからイスラエル民族がそこから追い出されるというのは神様の約束に反していることですね。それはおかしいと私、ヨシャパテは告白しました。私たちもそれと同じように御言葉を盾にとって、神様あなたは生徒たちの受け継ぐ分をしっかりと確保していてくださるとおっしゃったではありませんか。まず祈るべきです。私たちは偽りに多いんですけども、しかし神様は真実の方ですから、御言葉を盾にとった祈りは最も強力です。さらにヨシャパテはこういうふうに続けました。もし何か、災いがあった場合、この宮、つまり神殿の前に立って、そして祈るならば、あなたは聞いてお救いくださいますという、これはですね、ソロモン王に、ずっと昔ソロモン王に神様がおっしゃった言葉です。それをまた盾に取りました。この神殿に向かって祈ればあなたは救い出してくださると言いましたよねと。私たちも主に向かって祈れば聞いてくださいます。イエス・キリストの名前によって祈りなさい。そうすれば人知を超えた平安があなた方に望みますと御言葉に書いてあります。私たちもその御言葉を盾にとって祈るべきです。で次に、こういうふうに祈りました。やっと今ある状況をヨシャパテ王は訴えました。今アモン人、モアブ人、セール山の人々をご覧ください。この者たちがあなたが生かしておけと言われた者たちであり、私たちは生かしておきました。しかし今ご覧ください、彼らが私たちにしようとしていることを。彼らはこの神様が約束してくださった、与えてくださった土地から私たちを追い出そうとしております。皆さんも大きな力のある人たちによっていじめられたり追い出されようとしたりしたことはないでしょうか。皆さんの力ではどうしようもない凶暴な人たちに攻め寄せられてきたことはないでしょうか。そのような時皆さんどうしたでしょうか。その時皆さん神様ご存知でしたか。
主に
祈りました。神様今までの人生ずっとそれにしてたくさん助けていただいたかと思います。
そう、
僕もたくさん、
大学の時は21日間断食しながら祈りました。
21日間断食しましたか。神様答えてくださいました。
素晴らしく答えてくださいました。
素晴らしく答えてくださいました。僕もですね、 もう自分の人生どうしようもない時に神さんに助けを祈りました。もう仕事で無理難題ふっかけられて40日間休みなしで働いてっていう時に、もう本当に絶望的だったんですけども、主に祈りました。したら主は本当に全てのことをうまくいかせてくださって、そして僕は3年半の間そこで平和に仕事をすることができて、そして、誰からも、僕がそこに3年半前の時にそこで活躍したのを見て、誰も僕に何か言うことはありませんでした。神様は素晴らしいお方です。祈ればそのようにして答えてくださいます。皆さん、これからの人生でそういう時は主に求めれば助けが来ます。ヨシャパテの祈りに戻りますけれども、まず3番目、現状を訴えたところまで、今言いました。で、4番目、やっと最後にヨシャパテ王の願いがここで神様に訴えられます。私たちの神よ、あなたは彼らを裁いてくださらないのですか。私たちに立ち向かってきたこのおびただしい大軍に当たる力は私たちにはありません。私たちとしてはどうすればよいか分かりません。ただあなたに私たちの目を注ぐのみです。私たちにはどうしようもないことが人生の中で起こってきます。それもしかしたら今まであったかもしれませんし、もしかしたらこれからもそのようなことがあるかもしれません。事実、今そのような目に遭っている生徒がこの教会にはいます。私たちはその人のために手を尽くして助け、そして祈っているところなんですけども、しかし私たちの力も足りないところがあります。ですから私たちもこのヨシャパテの同じ祈りを日々しております。私たちの神よ、あなたは彼らを裁いてくださらないのですか。私たちに立ち向かってきたこのおびただしい敵に対して当たる力が私たちにはありませんと。私たちとしてはどうすればよいか分かりません。ただ神様に私たちは目を注ぐのみです。神様が助けてくださるのを私たちはただ待つばかりです。そのようにして祈った時、ヨシャパテ王は、どのようになったか、主の霊がある人のところに下って、そしてその人は予言を、神様のことづてを伝えました。彼も神様からの、その意図を伝えるための使者になったんですね。郵便配達人です。彼はこういうふうに言いました。ユダのすべての人々とエルサレムの住民およびヨシャパテ王よ、よく聞きなさい。主はあなた方にこう仰せられます。あなた方はこのおびただしい大軍のゆえに恐れてはならない、気落ちしてはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるから。私たちが神様に求めるとき、神様は答えてくださいます。ヨシャパテ王の場合はこうして具体的にある人に霊が与えられ、言葉が与えられて、そしてなすべきことが教えられました。神様は必ず救い出してくださるという約束をここで与えられました。私たちは今ですね、神様の御声をそのまま耳から直接聞くということは、そういう機会はなかなかないかもしれません。神様は見えないし、また言葉は耳で聞くということが、そういうことが、たまにあることはあるんですけども、しかし大抵の場合ないですね。でも神様に一生懸命心を注ぎ出して祈った時、別の方法で、あ、神様が祈りに応えてくださったって分かる瞬間が ある時があります。言葉では言い表せないんだけど、でも祈りが聞かれたと分かる瞬間が来るんです。言葉では言い表せない平安が心の中を支配して、もうどんな脅かしも心に届かなくなるような、そういう世のものではない平安に包まれることがあります。それは皆さんが心を尽くして神様に祈り求めた時、そういうことが起こります。続けてこの言葉を読みます。明日彼らのところに攻め下れ、見よ、彼らは地図の登り道から登ってくる。あなた方はエルエルの荒野の前の谷の外れで彼らに会う。具体的にこうして指示が与えられています。この戦いではあなた方が戦うのではない。しっかり立って動かずにいよ。あなた方と共にいる主の救いを見よ。ユダおよびエルサレムよ、恐れてはならない、気落ちしてはならない。明日彼らに向かって出陣せよ。主はあなた方と共にいる。アーメン。私たちの戦いは主の戦いです。私たち自分たちの力だけで戦うと負けてしまいます。たとえ勝ったとしても御心でない形での勝利になってしまい、ますます良くない方向へ進んでしまうことも多々あります。自分の良かれと思ってやったことが神様の御心に反していれば、それは必ず悪い結果になってしまいます。私たちの戦いは主に手放すべきです。主をあなたが戦ってくださいと、あなたが御心のままにこれからのことを成してくださいというふうに私たちが祈るとき、主は私たちにはできない勝利を与えてくださいます。私たちがどうしても勝てない相手にも主は簡単に勝つことがおできになります。ですから主にその皆さんの日々の戦い、あるいは人生のかけた戦い、それらを委ねてください。主は必ず勝利してくださるお方です。さてこの後ですね、イスラエルの人たちは主の示してくださったその通りに出陣して、そしてその敵と相対しました。大平原の中で自分たちの軍隊はわずか、向こうに見えるのはもう地平線を埋め尽くすような大軍団です。そこでヨシャパテ王はどのような軍隊を配備したか、武器を持つ者たちの前に聖なる衣装を着た聖歌隊たちを配備しました。聖なる角笛を持った聖歌隊、そして主を大声で賛美するレビ人たち、それらを自分の軍団とその大勢いるもう地を埋め尽くすほどの敵との間にその聖歌隊たちを配備させました。そしてその聖歌隊たちが進み出た時、敵軍はおそらく笑い、あるいはざわめき、罵倒、それらが出たでしょうか。やつらついに土地狂ったかと。確かに戦略的に戦術的に見ればこれほど無謀なことはないですね。いすみす殺されに行くようなものです。しかしその聖歌隊は進み出てこういうふうに歌を歌いました。主に感謝せよ、その恵みはとこしえまで。彼らがその喜びの歌を、喜びの声を上げ始めた時、なんと主は伏兵を設けてそのユダに攻め込んできたアモン人モアブ人たちを襲わせました。伏兵というのは隠れていた 敵で奇襲を仕掛ける兵です。私たち人間には思いもよらない方法で隠れた兵士を、隠れた味方を神様は私たちと敵の間に配置して、そして襲わせてくださったんです。したらどういうことが起きたか。アモン人とモアブ人は結託してセール山の住民に立ち向かって、これを征服しました、滅ぼしました。そしてそれが終わると、今度はアモン人とモアブ人同士が同士討ちを始めて互いに戦って、そしてユダの物見の人がその大軍の方を見てみると、なんとその大軍は死体に変わっていました。ユダヤの人たちは全然戦っていなかったのに、しかし敵は大いなる死体の軍団となって横たわっていたんです。ヨシャバテとその民がブンドリーに行きますと、そこはもう大勢の軍団が死体となって、武具やまた高価な器具を数多く見つけました。そしてこれを背負いきれないほど剥ぎ取って、そしてそのブンドリーになんと3日もかかったそうです。例えば、同じ数の軍勢が相対して、そして勝って、その相手から1人分の分取りをするとして、まあ、それが1人分分取りをまあ多く見積もって1時間だとしても、まあ、12時間かかれば1対12ですね。それが3日もかかったんですから1対36ぐらいですかね。
1対36、24×3、
そうですね。あ、24×3、あ、もっとか、36の2倍、72 72倍も敵がいたんですかね。
1対72、
あ、そう考えるとすごいですね。どれだけの軍勢が来たかってもう数えきれないですね。とてもじゃないけど勝ち目ないですね。まあ単純計算でそんな強大な敵だったわけです。それをどうやって勝ったんでしょうかね。
スノブで吹いて主の栄光、
主に感謝せよ、
主に感謝せよ、
その恵みはとこしえまで賛美しただけですよ。
72人をスノブエとか賛美で、うん、勝てたっていうか、
例えば自分の軍隊が1000人いたとすると、相手は7万2000人ですね。72倍の敵ですね。
ちゃんと計算した方がいいですね。下手もと計算したら困るから。
まあでも一人から剥ぎ取るのは1時間もかかんないですよね。
かからないです。
だからもっとだじゃないですかね。
一人死んでる人から、あ、こいついいもの持ってるねって剥ぎ取ったの。でそれは分取りなのね。でその分取りをするのに3日がかかったって。ということは一人分取るのに1時間どころか、10分かかるかかからないかですよ。
まあ休んだり食事したりいろいろするでしょうから、正確には分かんないですね。
ものすごい1体もう何にか分かんない、うん、
分かんないですね、
これ計算してみたいですね、そのぐらいか。
まあざっくり計算しても少なくとも72倍ぐらいは、ね、敵はいたみたいですね。
72人対1人、
うん、
それもしかも剣を一回脱ぐこともなく、
そう、
角笛を吹いて、
うん、
賛美をしてね、主の恵みはとこしえなに感謝というだけで
分取り、それだけいっぱいした。ハレルヤ、主は素晴らしいお方ですよ。
アメン。
この方により頼まないと損ですよ。
アメン。
より頼んだら戦わずして勝てるんです。
アーメン。
敵が72人が1人に攻め立てようとしても勝てるんです。
アーメン。
それは神様が私たちの戦いを戦ってくださるからです。
アーメン。
そしてその戦いに勝った後に、4日目に、そのある谷に集まって主を褒めたたえ、そしてお祝いをしました。そして従弦のこと、盾ごと、ラッパなどを使って主を 大いに賛美し、そして周りの敵国は、すべての王国は、主はイスラエルの敵と戦われたということを聞いて、神の恐れが周りに生まれ、主からの恐れですね。そしてもうそのヨシャパテ王の時代は誰も攻め立てることがありませんでした。
アメ
ン、アメン。皆さんも主に信頼して、主ご自身が戦ってくださった時、その時大いなる勝利を得て、大いなる分取りができるばかりか、生涯安泰です。
アメン。
周りは皆さんを見て恐れます。ですから主により頼むということがどんなに素晴らしいことか、どんなに主が力強いお方であるか、どうかそれを味わいつつ、一日一日を主により頼んで過ごす皆さんでありますように、イエス・キリストの名前によって祝福します。
アレ
ルヤ、アレルヤ。では一言お祈りします。愛する天のお父様、あなたは素晴らしいお方です。素晴らしいと言い尽くせないほど素晴らしいお方です。あなたにより頼むとき、本当に1対72以上のような敵と相対するときでさえも、戦わずして勝利を収め、彼らの持ち物を分取って私たちのものとすることができ、そしてそれ以降、私たちの目の前に立ちはだかる者は誰もいなくなる、そのような勇士である主、あなたを褒めたたえます。あなたは誠に素晴らしいお方です。どうかそのあなたにより頼んで、残りの生涯を生かしてください。人生において相対する力のない私たち、主が戦ってくださることを信じて、ただあなたに助けを求めることができますように、今その人生で最も辛い戦いのうちにある姉妹たちがおります。主よ、どうか彼女たちの上にあなたが憐れみの御手を置いてください。どうか戦わずして勝つことができ、多くの分取りをすることができますように、そして残りの人生、周りの者たちが彼女たちに対する恐れに囲まれ、もはや誰も彼女たちを脅かすことがありませんように、彼女たちを陥れた者たちが特に恐れをなして、彼女たちにへつらい、そして使えるようになりますように。主よ、私たちの主よ、どうぞあなたが救い出してください。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。アーメン。